はい、始まりました。ブックメン2号のかいわれです。
ブックメン1号のかばです。
このポッドキャストは我々が楽しみながらカジュアル日本の紹介を行い、感想を共有していくポッドキャストです。
はい。
で、今回は紹介会、
はい、いきましょう。
いや、かばちゃんからどうぞ。
はい。いきなり紹介に入るか。
なんかある？
まあ、特にトピックスないですけど。まあ、なんかほら、1回2回。
確かになんか喋ってたよね。
3回と、どうでしたみたいな、こう、喋ってた気はするんですけど。まあ、いいか。
なんかやっぱ未だに、自分のポッドキャスト聞くと、はい、あの、ピアノの音楽流れるじゃん。
はいはい、
あれで吹くね。
それ何でその気取った音楽
ね。よく なんで吹いてんのか俺もよくわかんないんだけど。
あの、まあ、若干の恥ずかしさはある、ね。
そう。すごい恥ずかしさと、意外にちゃんとしてんな感と。
あ、俺これから喋るぞっていう心構えをね。聞いてる人は多分そんなん全然ないんでしょう
けど。ないね。
まあまあ、多分あのタイトルは変わらず流していくと思うんで。
そうだね。
慣れていきましょう
よ。慣れていきましょう。
慣れなそうですけど。さて、じゃあ、紹介に入りますか。
よし。
私、今まで紹介の流れとしては、
うん、
アメリカ文学から始まりまして、
はいはい、
ライトノベルに行き、うん、というか、まあ、少女小説に行き、
はいはいはい、
で、まあ、わりかし最近の短編を紹介しという感じで来たわけですけど、
うんうん、
今回はかなり最近の、発行が2017年末、うん、12月25日発行の作品になります。
めちゃめちゃ最近だよね。
で、また今回も短編集なんですけど、
うん、
短編自体の発表は各作品ほぼほぼ2010年とか12年とか。
ああ、そう
なんで、まあすげえ新しいわけじゃないんですけど、
はいはいはいはい、
まあ本としては結構新しめの作品ですので、まあ古本屋よりは書店で直接買った方がいいかなと思います。今回紹介するのはですね、小川一水著、アリス魔王の愛した魔物という短編集です。はいはいはい、どうしましょう。小川一水さんご存知ですか？
いや、何も知らないです。
知らないですか？
その本も聞いたことないです。
マジか。まあ、最近の SF、日本の SF 小説読もうと思ったら、うん、まず間違いなく名前が上がるなというのが、この人ですね。有名な作品というのは、まあ多分 Kindle の SF とかを見てると、うん、大概いい作品ぐらい見たことあると思うんですけど、
うん、
ローボールの惑星とか、ローっていうのはそのオイルっていう字でね。
どうかなぁ。どうかなぁ。
あとはシリーズものだと天命の、天の、冥王星の命って書いて、
うん、
天命の、これなんていうんだっけ、知るべかな。
いや、どうかな
ぁ。マジで。天命シリーズに関しては、
うん、
私もシリーズを追ってて、まだ完結してないんですけど、ジャックソー面白いので、別途お読みください。ただ、あれ長いんでね。
そうなんだ。
で、今回紹介するのは、その、小川一水さんの作の短編集になっておりまして、
うん
うんまあ、さっき SF でと言ったんですけど、うん、
それ SF なの？
これは全編 SF の、短編集になっています。
うん
でですね、まあ収録作品は全部で5作品。なので、
うん、
ちょっと9ストーリーズほど何回でもないし、
はいはい、
軽く、まあ、あらすじだけなぞっていきたいなと。
はいうん、
あらすじというか、まあ、入りだけです
ね。はいはい
はい、で、まあ1作目がですね、うん、ロードソウルズという作品になってまして、
うん、
これいきなり、チャレンジャブルな作品なんですけど。
ひらがなですね。タイトルが。
そうなんですよ。で、中身を見てもらうとわかるんですけど、
うん、
ほぼほぼ情景描写というのはないです。
セリフってこと？
はい。鍵括弧のセリフのみ、ほぼ、セリフのみで進行していて、
はいはい、
まあ基本的に、2者の対話だけで繰り広げられる話なんですが、
なるほど。
これのどこが SF か。というと、うん、 じゃあ誰と誰が話してんのっていう話で、
うん、
そこが SF です。
そこが SF。
そこが SF。まあ別に正体を隠されてるわけじゃないんですけど、人間じゃないんですね。会話してる二人。
そうなんだ。
はい。で、その会話の中で次第にこの二人っていうのが、二人と言っていいかどうかわからないんですけど、うん、この二人っていうのがどういう存在で、でなぜそんな話をしていて、今どういう状況なのかっていうのが、なんとなくわかる。
いやーなんか、好きそうだな、俺、それ。
で、なんとなく分かっていく中で、はいはいはい、結構長めの時間のスパンがあり、で、あ、こんな感じになったんだろうなっていうのが、ほんわかと分かりながら、それでいて、しっかり終わるという。
はいはいはいはい、
結構ねあの、チャレンジャブルだけど、面白いというか、ね、いい作品。
いや、好きそうな気配がすごく漂ってきますね、それは。
これはおすすめです、ね。うん。で、次。ですね。ゴールデンブレッド。
うん。
これは打って変わってですね、割と王道めの SF。
金のパン。
まあ、金のパン。なんですけど、
うん、
ですね、これは何かというと、まあ、かなり遠い未来に属する話なのかな。
はいはい、うん。
ですね。まあ、地球から人類は飛び立ちまして、
うん、
太陽系宇宙の中に様々拠点を持つようになったような時代。うん、巨大な大国というか、まあ、軍国家なのかな、
はいはい、
に所属する男が、うん、ある日、辺境の惑星にですね、惑星というか辺境の居住区に、
うん、
墜落してしまって、
うん、
まあ、一命は取り留めるんだけれども、
うん、
その居住区の食料庫とかをめちゃくちゃにしてしまったおかげで、
うん、
してしまったりとか、うん、あまりに辺境しすぎて、
うん、
本国からの救援も来ないような状態で、うん、その、まあ、元をたどれば同じ人類なんだけど、
うん、
全然由来の異なる、大国からやってきた一人の男と、
うん、
その男がやってきた辺境に住む人々との交流っていうのを描いた作品で、まあ、タイトルのゴールデンブレッドっていうのはですね、
うん、
その、まあ、旅行とか外国旅行とかするとわかるんだと思うんですけど、まあ、僕はしたことないんであんまわかんないんですけど、
うん、
その土地によって食べ物が違って合わないよみたいな話があると思うんですけど、
はいはいはい、
それが宇宙規模なんだけど、まあ、そういうレベルのスケールで書かれる、
うん、
相入れなさというか、
はいはい、
本当に相入れないのかどうかわかんないけど、なんかここがとにかくそれが合わないっていうのの象徴として食べ物っていうのが使われているので、まあ、それがタイトルになってるんだと思うんですけど、
うん、
まあ、これは割とね、王道な感じ。
これはどこら辺が面白いんだろう？
これはですね、何ですかね。
その、なんか言ってしまえば人と宇宙人みたいな関係性になるのかな？
いや、どっちも人です。
うん、どっちも人なんだけれども、うん、なんか相入れないようなものたち、ま
あまあ。完全に相入れないというよりは、
うん、
まあ、外人が来たって感じ
です。あ、そういう感じなんだ。
なんか要は、アメリカ人が、日本に来て、墜落して、なんか、じゃあ、飛行機旅行かなんかで、
うん、
アメリカ人が日本に墜落して、
うん、
でも帰れないから、とりあえずこの村で養ってあげるよ、みたいな、
うん、
感じの話をなぜか宇宙でやるっていうところで、何が面白いかというとですね、舞台設定が結構面白いですね。その辺境の国は割と日本をモデルにした国なんだけど、うん、ただそこに住んでるのは あからさまに外人です。外人って言うとあれですね、日本の DNA は引いてなさそうな人たち。だから金髪壁眼が着物着て歩いてるみたいな。
あ、そうなんだ。
着物もなんか結構丈が短かったりするみたいな、なんか結構ちぐはぐな世界観。そのアメリカとか軍事国家をモデルにしてそうな大国から来た男っていうのは、
うん、
もうヤマトの国から来たっていう。
逆なんだね。
なんだそれみたいな。そう。で、そのヤマトの国はどうも肉食らしくて、みたいな話になってて、
はいはいはい、
ちょっとそのちぐはぐ感とかが、面白いかな。あともっとキャッチーなところで言うと、
うん、
割とですね、忍者スレイヤーの匂いがするというか。
それは、だいぶ印象が変わってくるけど。
なんかですね、その外国感を出すためなんでしょうけど、 忍者スレイヤーって、知らない人には本当申し訳ないんですけど、忍者スレイヤーっていうちょっと、まあ、エンターテイメント作品がありまして、日本由来の単語をカタカナで書く風習があるじゃん。
はいはい、
刀ソードみたいな感じ。
刀ソードね。
そんな感じの単語がポンポン出てくるので、
はいはいはい、
そのなんか、間違った外国人が想像する日本像みたいなのが出てくるっていうのが、そのちぐはぐ感をより際立たせてるっていうので、
なるほどね。
ストーリーとしてはそんなにこう、複雑だったり、気をてらってたりはしないんだけど、
うん、
まあ、割とキャッチーな面白さというか、うん、か少年漫画の読み切りみたいな感じで読むとちょうどいいかも。
ああ、ちょっと想像できたな、うん。面白そうだね。
っていうのが2作。
うん、
で、3作目がタイトル作なんですけど、うん、アリス魔王の愛した守る。
タイトルだね。
はい。で、これは SF なんだけど、
うん、
どっちかというとファンタジーっぽい世界観。
魔物だからね。
うん、舞台としてはですね、どこかわからない国。うん、で、語り部がひたすら昔話をするみたいな話なんですね。
うん、
で、その昔話の中に出てくるのが、そのアリス魔王っていう人と、
うん、
まあ、その王が愛した魔物の話なんだけど、
うん
うん、アリス魔王が何しましたよ、どうしましたよっていう童話みたいなのを、まあ、分け知り顔で誰かが話してる体の物語に、なるんですけど、
うん、
アリス魔王は何をした人かというとですね、
はいはい、
数学を使って、
うん、
国を発展せしめた王なんですね。その王っていうのはもう顔も不細工で、
うん、
で王位としても兄がいっぱいいて、もう直接の継承権ほぼないみたいなスタートで、
うん、
ただその国に大国が攻め込んできて、
うん、
それに対する対抗手段がなくてどんどんやられていった中で、
うん、
もう投げやり気味にそのアリスマさんに全権移譲してみたら、
うん、
その人が突然国の中にめちゃくちゃすごい計算をする部署みたいなのを作ると、
うん、
それはただ単にいろんな計算をするだけなんだけど、その計算を元にすることで、
うん、
その戦況というか対局を動かすことに成功して、
はいはい、
で徐々にそこから成功していくっていう話なんですね。でその王のそばにはいつからか謎の付き人がいてみたいな話が展開していくと、
うん、
で俺は数学でのし上がった王みたいな話なんで、
うん、
また数学ベースなのかなって感じはするんだけど、
うん、
まあ、数学に関する様々な話というのは一切出てきません。何かしらのその計算したらうまくいきましたっていうだけで、はいはいはい、数学的な話ではないんだけど、
うん、
なんかその、なんていうんですかね、童話語りっぽい中で、ちょっと複雑なというか、生々しい話があったりとか、不思議な感じがしてですね、何ですか、動画の原作読むと意外とドロドロしてるよみたいな話聞いたことあるじゃないですか、
はいはいはい、
そんな感じのを読んでるような雰囲気で読める話で、
なるほど、
まあ、ちょっと不思議なんだけど、これはこれで面白いですね。
概要を聞くとアリスマ王っていう名前がいいね、うん、アリスメティックから来てるんだろうね、
きっとそうですで、まあ、さっきファンタジーというか、この、どこかわかりませんって言った通り、
うん、
我々が知ってるような常識みたいなのは全然出てこないです。
うん、
名前がついた方程式がどうとか、
はいはいはい、
そういう話にはならないので、
そ
こはまあ、期待しないでというか、そういう話じゃない、
うん。
結構面白いです。で、次、星の港のオペレーター。これはまた、縁未来が
ね、
舞台になっていて、
うん、
まあ、主人公はですね、
うん、
まあ、タイトルになるとオペレーター
なんです、ね、オペレーターなんだ。
で、何のオペレーターかというと、
うん、
宇宙船が普通に飛び交っている世界、
うん、
まあ、非常に未来の世界で、
うん、
まあ、そこで働いている日本人の血を引く女の子が、
うん、
その宇宙船の行き来をする港のね、
うん、
宇宙港っていうんですか宇宙港なんですか、
はいはいはい、
宇宙港の船の行き来を管理する、
うん、
その何ですか、まあ、いわゆる今でいう飛行機の発着場みたいなところの、
はいはい、
あここに入ってくださいとかここから出てくださいみたいな案内をするオペレーターが主役、う
んはいはい、
でそのオペレーターがですね、
うん、
まああんまりその目立たない仕事をずっとしてるんだけど、
うん、
ある日謎の変な物体と出会うところから物語が始まっていくと。
謎の変な物体、
謎の変な物体、あからさまにキーアイテムみたいなのが出てきて
はいはい、
でまあお察しの通り後々活躍はするんですけど、そのキーアイテムが、
うん、
で話の展開は非常に王道なんだけど、
うん、
まあさっき少年漫画の読み切りみたいって言ったんですけど、これまさに読み切りみたいな作品で、
うん、
そういうシチュエーションだったらきっとこういうことが起こるなというか、ドラマを始めるならこうですよねっていうお約束がちゃんと踏まれていて、
はいはいはいはい、
非常に何でしょう、スッと入ってくる、
うん、なんかどっかで聞いたことあるようなプロットだよね。
そうそう、
なんか宇宙から飛来さえしてきた謎の物体がみたいな
正体不明のまま日常の風景と化していたそれがいずれみたいな、なんかこう誰でも描けそうなんだけど、でもここまで正面切って描いた作品って実はそんな読んだことないなっていう感じの、本当にど真ん中王道みたいな作品で、だから変にひねくれなければ非常にしっくり読める、
はいはいはいはい、
っていうのがこれ
です。いいですね。
で最後リーグライト、
うん、
機械が愛する権利についてと。
俺ちょっとタイトルが惹かれますね。
はい、これはですね、近未来です。現在の日本のほんのちょっと延長の話で、うん、ただその世界では、普通に AI とか、
うん、
あと Android っていうんですか、うん、その見た目はほぼ人間なんだけど、
うん、
機械みたいなのが存在を許されているというか、うん、存在しててもおかしくないませんか。うん、でその世界では、まあその、例えば車の自動運転技術とかが発達してたり、
うん、
っていうふうに、今の日本の風景とそんなに変わらないんだけど、うん、その中で、ちょっとだけ機械化が進んでいる世界。
うん、
その中でですね、まあ、ある女の人が主人公なんですけど、
うん、
女の人のおじいちゃんが死んじゃったところから話が始まりまして、でそのおじいちゃんは割と機械オタクみたいな人だったらしい。うん、で、まあ、遺産相続とかのめんどくさいところが終わって、
うん、
じゃあいざおじいちゃんの実家に行って車だけその相続しようかなみたいな感じで行ったところ、
うん、
おじいちゃんの車に謎の女が乗ってるところを発見するというところからドラマが始まってですね、
うん、
まあその普通の女性とおじいちゃんが残した車とか、
うん、
謎の女の人とか、
うん、
その人たちとの交流を描いた作品。でその中でそのサブタイトルにもあるんだけど、機械が愛する、うん、機械が誰かを愛するという、
うん、
まあ、感情みたいなのは、
うん、
芽生えるの芽生えないのというか、
うん、
それは本当に愛なの愛じゃないのとか、
うん、
そういう話になっていく作品で、ただ別に哲学的な話なわけじゃなくて、
はいはい、
ちゃんとその関係性というかキャラクターたちの関係性によってその愛だとか権利だとか責任だとかっていうのが語られる作品になってます。なるほど。まあね、題材が身近でありそうな分、
うん、
結構イメージがしやすい作品です、ね、
うん、
っていう語編です。いずれもそのなんでしょう、題材は全然違うんだけど、前編通して、
うん、
なんていうんですかね、その機械の人間らしさみたいなところが割とですね、機械というかその科学かな、科学の振る舞いの人間と人間らしさの関係についてみたいなのがいずれも主題になっているので、一遍全部読むと結構まとまった短編集になってるなって感じがします。
はいはいはい。
というのでだいぶ長く語りましたが、
まあ短編集だからね、一、まあ、個ずつ紹介すると、ね、
紹介しちゃった。
いやでもついに SF が来ましたね。
はい、もう我慢できませんでした
我々 SF 大好きですからね
語らずにおられませんと。 ね、それは第一作ですから、夏への扉とかさ、はいはいはい、1989とかさ、話してもいいんですけど、
うん、
まぁ、ちょっとね、まぁ、最近の作品で、この人が結構好きだっていうのがあって、最近読んでそこそこ面白かったので。
ちょっと読みたいわ。
ぜひ。
うん。
以上です。
はい。じゃあ、はい、俺だね。
はい。いやー、どんな作品が来るのかな。
さあ、かいわれが紹介するのは、はい、心です。みんな、誰が書いたか知ってるかな、これ。
あー、どう
この人知ってるかな、
SN ですか。
いや、夏目漱石って人が書いたんだけど、知ってるかな。
あー、マジで。昔ね、よく顔を見てた。
まあ、心をね、紹介したいなって思うんですよ。
は
い、
有名作品ですね。
まあ、なんていうか、俺別にこの心がめちゃくちゃ好きっていう感じでもなくて、うん、でもまあ、改めて読んでみて、まあまあ面白かったなって思ったので、
はい、
やっぱこう、敬遠しちゃうじゃん、昔の本って。
そう
なんですね。有名な本って。だから、でも、まあそんな敬遠することもないよっていうことが言えたらなと思って、紹介しようと思います。
はい
はい、これストーリーのあらすじいる？
まあまあ、ほら、紹介なんで、どんな話なのかとか、うん、あとはどういう人に向けて紹介というか読んでほしいのかとかを紹介してくれるといいなと思うんですけど、うん、まあ、我々ね、感想会の前に読むわけじゃないですか。
うん、読むね。
ちょっと今からですね、心が重たい。
あれそう？読みたくない？
いやいやいや、久々にね、読もう。
母ちゃん読んだことある？
あ、もちろんもちろん。ありますよ。名作ですからね。他でも全然、漱石はね、割と読みやすいなっていう。
あ、そうなんだ。でも俺もこれぐらいしか読んだことないけどね、集め漱石。
そ
うか。うん。あとは我が輩は猫であるぐらい。
はい。坊ちゃんとか。
あ、坊ちゃんも読んだな、確かに。
意外と読んでるね。全部じゃないかもしれないけど。
まあ、国語の授業とかでね、そうそう、触れる機会は結構あるから
ね。触りぐらいはね。
さあ、では、はい、あらすじを僭越ながら。
あ、お読みになりますか？
紹介しようかと思うんだけど、このさ、背表紙がさ、
はい、
超ネタバレ含まれてるんだけど、大丈夫なのかな？
読むのやめましょうよ。どこでしょう？新潮文庫ですか？新潮文庫です
ね。
新潮の背表紙は、初めて読む人は読まずに。
そうだね。
ぜひ。
まあ、まず主人公、私。名前は出てこないんだけど、はい、私っていう風に書かれる人がいて、その私は学生で、で、とある時、なんか夏休みとかに、こう、海に行くんだよね。
はい。
で、そこで、ちょっと年上の男性と知り合って、で、その人のことを先生という風に呼んで、慕うようになるんだけれども、まずはその私と先生の交流が描かれるというような話だね。
はい、そうですね。
で、まあ別にその人先生ってわけでも何でもなくて、学校の先生とかじゃなくて、はい、ただその私が年上の人をなんか先生と呼ぶ癖があるみたいな感じで先生と呼ぶんだけれども。
まあたまにね、そういうあだ名の人いますから、
ね。誰のことやろ
う私です。
かまちゃん、大学の時先生って呼ばれてたよね。
ね、なんでか大学、在学時に僕のあだ名先生でした。
うん、
未だに、だから当時のね、大学の連中に会うと、半分ぐらい先生って呼ぶよ、
ね。俺はそうは呼ばなかったけれども、なんか呼ばれてたよね。
多分、塾の先生のバイトしてて、大学に2日に1回ぐらいスーツで行ってたから。
ああ、確かに行ってたね。
それで言われてたんだと思
うん
です
けど。
まあまあいいや、はい。
いや、それで先生と私っていうのが描かれてて、で、そこからちょっと場面が変わって、私と両親について、特に父親について描かれるんですね。で、その部分はまあちょっと微妙なんだけど、で、その後、先生がこう私に対してものすごく長い手紙を送ってきて、その手紙の内容っていうのが三つ目の話で。
はい。
で、それで終了っていう感じなんだけれども。
そうね。
あらすじは大体そんな感じだよね。
そうなんですよ。長いんだよね。
なんか長い？長い。その途中、ちょっと、こう、ストーリーが全然進まないで、ぐじぐじしてるようなところはあるっちゃあるんだけれども、うん、まあ、それでも、読みやすいは読みやすいし、
うん、
俺、高校生の頃に、
はい、
高1か高2で夏休みの宿題になったんだよね。心を読みなさいっていうのを、一冊渡されて。 で、俺は真面目だったからね。辞書を引きながら
。偉いよね、
全部読んだんだよ、ちゃんと。
いやー、夏休みの宿題でしょ？
そう。
大変というか、あれですね、なんかこう、辛い気持ちになります
いや、でも、なんか、
いや、まあ、すごい暗い話ってわけじゃないんですけど、どうしても、その、何ですか、人間の、やっぱ、タイトル通り、心の、
心の、なんていうか、弱いところとか、こう、どうしてこんなことしちゃったんだろうって、後から思う気持ちとか、そういう部分が、ちょっと描かれていくからね。
そうなんですよ。だからこれ本当にね、メンタルコンディションに気をつけないと。
そんなに
いや、本当感情移入とか、影響受けやすい人は、持ってかれますから。場合によって、その特に三つ目の話になったくだりとかで。そう
ね、先生の話ね。
いや、マジか、みたいになっちゃうんですよ。
そう、先生の手紙で先生の過去について語られるんだけれども、ね、先生がやっぱ、こんなことしちゃったんですよっていうことを言っていくから。
そうなんですよ。で、やっぱ元々仲が良かっただけあって、いろいろ仲が良かったというか、こう、親しみを持ってね、ある種の尊敬を持って接していたがゆえに、マジでみたいになっちゃうくだりじゃないですか。
でもまあ、先生の手紙の内容はね、そんなに大したことはないからね。
大したことはないんだけど、
まあ、ざっと言うと、こう、友達に K というふうに、書いてる友達がいて、その K と、同じ人を好きになっちゃって、どうなるかっていう
。そうね。
うん、話なんだけどね。
多分ね、そのケイトの下りは、学校によっては国語の教科書とかに
載ってるね。載ってる、載ってる。
いやーね。まあ、そこの辺から興味を持って読んだ人はもうご存知だと思うんですけど。わかりました。
そう、夏休みの宿題として出されたけど、多分まあ、大抵の人は読まないんだよね。
読まない
こんなの読まない読まないって思いながら高校生の時読んでたけれど、でも俺は意外と面白いからそういうの読んでもいいと思うよっていうのを高校生とか大学生とかの人とかに言えたらいいなって思うんだけれども、
そうね、
うん、
まだどうしても宿題とかで出されちゃうと、義務感というかですね、楽しもうと思って読み始めないことが多いので、面白ポイントというか自分に響くポイントっていうのを見逃しがちなんですよね。
そうだね、確かに。
だからどうやって読めばいいかというと、何が面白いのかなとか、この人は何をしてるのかなっていうのをちゃんと意識して最初のうちは読んでいくと、大抵面白い小説っていうのは 2,30 ページ読んでいけば、その意識をどんどん忘れてってですね、のめり込んでいくので、
そうだね、
入りだけちょっと頑張って、よし、楽しむぞ、という気持ちで読めば、まあ、心に限らずですね、読めると思います。で、ちゃんとその心持ちで読んで、100ページ読んでも200ページ読んでも全然入り込めないと。だったら多分それは、合ってないんです。
そうだね。
not for me ってやつです。
はいはい。
だからまあ、それはしょうがないんじゃないですか。
うん、
読書感想文もそれを許容すべきだと思うんですよね、僕は。
読書感想文ね。
うん、これこれこういう話だというのは分かったんですけど、私には言いませんでした。そういうのをね、なんか、
作品の良さを書きなさいみたいな、そんな感じになるのは嫌だよね。
深い分析をとかさ。いいじゃんね、楽しみ方は人それぞれでさ、まあ、心の話じゃなくなっちゃいますけど、でもなんか、他の人は全然思わなかったかもしれないけど、僕はこのセリフがすごい好きですとか、そういうのが感想であってさ、なんかその、点数稼げる感想文の書き方とかあるじゃないですか。
あるね。
ああいう文化は本当になんかこう、我々読書大好き勢に喧嘩を売ってるとしか思えないというかですね。俺の感想をお前が決めるなっていうところをね。
何書いたっていいだろうって。
つまらんもんはつまらんし、面白いもんは面白いんじゃん。言いたいじゃないですか。
そうだね。
やっぱね、そういうスタンスで読みたいな、読んでほしいなって気がしますね。
うん。
まあ子供に限らずですけど。
うん。だから心結構知ってるけれども、やっぱ難しいんでしょみたいな感じに思われるかもしれないけど、意外と面白い。
うん。まあ感情に関しては、全然我々とかけ離れた世界の話じゃないので、 すごく身近な題材ですしね、
うん、
ただシチュエーションがやっぱ当時時代は感じるシチュエーションにはなってるんだけど、まあでもね、未だに宿題に出されるってことはやっぱそれなりに学べるところは多いんじゃないですか。
うん、面白いよ、
うん、
いや俺どうしてこのあ心すごい最近読み返したんだけど、
はい、
どうして読み返したかっていうと、
はい、
最近大逆転裁判っていうゲームをやっていまして、
はいはい、
あれ神ゲーなんですけど大逆転裁判は逆転裁判シリーズのゲームでね、
はい、
でその大逆転裁判は舞台設定が1800年代半ばぐらいなのね、
うん、
で登場人物として夏目漱石が出てくるんだよ。
あ、本人が
出てくる。そう、本人が出てくる、うん、超奇てれつな人物として出てくるんだけど、
うん、
あ、それであ、ちょっと読んでみようってそういえばって
なるほど、漱石出てきたのが心やな
って。漱石なかなか面白いキャラをしててね。
あ、そうなんだ、うん、文豪ね、変な人が多いんでしょうねきっとねいや、会ったことはないんであれですけど、うん、聞くだにちょっとやっぱやべえ人が多いな。
そうだね。
大逆転裁判は漱石以外にはなんか出てこないですか。
うんとね、シャーロック・ホームズが出てくるね。
ホームズが出てくる。
うん。なんか、その主人公の、なるほどくんと、
うん、
その相棒みたいな感じでシャーロック・ホームズが出てくる。
え、ホームズが相棒なの？
いや、もちろん、ワトソンも、ワトソン、いやそれネタバレになっちゃう
な。あ、そうなんだ。なるほど。ちょっとじゃあ、大逆転裁判に関しては、いずれ、まだ逆転裁判も僕、
逆転裁判神ゲーだから、ほんとやった方がいいよ。
何でしたっけ、ワン、ツー、スリーパックみたいな
のを。ワン、ツー、スリーパックをね。
購入してやりたいと思います。うん、まあ、その前にね、心を読んで、準備をね。
そうだね。
関係ない。
何にも関係ないからね。
殿様とか出てこないでしょ。
あ、でも心のちょっとしたシーンは、なんか、出てくるよ。
あ、そうだ
ね。あ、これ、これじゃんっていうのがあったりする。
そうだね。
うん。
それは逆に面白いです。
うん。ほんのちょっとだけどね。
うん、うん。まあじゃあとりあえず読み返してみます。
うん、
はい、
じゃあこんなもんかな。
はい、では紹介はこのあたりにして、
うん、
まあ毎度のことながらブックメンはツイッターアカウントを用意しておりますので、そちらに、今回紹介した本の感想であったりとか、このおすすめの本であるとかっていうのを寄せていただければと、
う
ん、
そうだね、
思います。アカウント名はですね、すべて小文字でブックメンアンダーバーポッドキャスト、こちらまでお願いいたします。
はい、
はい、なんか話残しとかはないですか。
話残しか、
いやまあいくらでも取れるんで何でもいいんですけど、
いやなんか前取った回で、はい、あーあれ言っとけばよかったなっていうのはあるよね
あるね、あもう感想まで終わっちゃったけど、
う
ん、
そうそうそう、
あそういえばこれ言いたかったなみたいな、
うん、あるある
あ、どうします、あの個別に撮って音源送っていただければ
いや今更感があるな、でも
編集しますけどまあじゃあなんかいずれ再振り返りみたいなの撮ってもいいかもしれない
です。あ、そうだね、なんかある程度紹介した後、
うん、
この本たちどうだったみたいな感じのあるといいかもね。
そういうのも面白いか
も、ね、うん、
じゃああるかないかは分かりませんが、
はい
はい、
ご期待ください。
ご期待ください。やれたらね。
はい、やれたら、
はい。こんなところで終わります。
うん。
さよなら。
さよなら。